一般会計決算に対する討論。平成26年度一般会計決算は、9月定例会最終日に認定されました。この議決に先立ち、同決算に対する討論が行われ、3人の議員から賛成意見が、3人の議員から反対意見がありました。その概要は次の通りです。なお、会派名の記載のないものは、会派を組んでいない議員の意見です。賛成。平成26年度決算を財政運営の健全化に関して、財政指標の側面から評価する。債務負担行為残高は大幅に増えているが、インターチェンジ関連事業など将来への先行投資によるものであり、後に評価される取り組みと考える。今後も手を打つべき課題には、時期を逃さず取り組んでもらいたい。義務的経費のうち、交際費は資債残高が減少傾向にあり、引き続き、プライマリーバランスを注視した取り組みをお願いしたい。人件費は25年度限りで実施された給与費削減が終了し、削減前の水準に戻ったことから増となったが、職員の削減や給与の適正化などの取り組み成果が反映されており、今後も職員が適正に配置されるよう見直しを継続してもらいたい。扶助費は高齢化による福祉サービスの利用が増えるなど、毎年増加傾向にあるが、必要な事業へ予算が充てられるよう、厳しい判断のもと、予算編成に向け研究をお願いしたい。将来負担は、健全化判断比率の各種指標や、資金不足比率はいずれも判断基準以下や該当なしとなっており、健全な状況が維持されている。今後の財政運営にあたっては、インフラ施設の老朽化対策や、扶助費の増加などの課題を踏まえながら、市民生活とそのバランスを考え、施策に取り組むことを要望し、本決算に賛成する。姿勢あやせ。歳出を5つの力プラス1で見ると、元気の力では、保健福祉センターの実施設計などが行われ、福祉の中核となる施設の整備が進んだ。放課後等デイサービス事業所の設置促進補助や、もみの木園の障害児の受け入れ定員を増やしたことで、支援の充実が期待される。産業の力では、地域住民主体の組織によるロケ誘致とグルメ開発で、市の知名度が向上し、企業間ネットワーク形成への支援では、市内工業団体間の連携が強化された。教育文化の力では、学力向上推進支援者の配置による補填的学力の向上や、小学校へ東京フィルハーモニー交響楽団などを派遣し、優れた文化芸術に触れる機会を提供した。環境の力では、昼川の遊歩道や綾瀬スポーツ公園の整備が進み、環境が整備された。安全安心の力では、消防無線の広域化により、海老名、座間、綾瀬の3市共同指令センターを開設し、広域的な消防体制が強化された。プラスワンの力では、市民参加条例の検討を進め、行政運営への市民参加を進めるため、市民討議会などを実施した。以上、主要事業を振り返ったが、将来に向けて持続可能な行政運営を維持するため、市民にとって必要なサービスを精査しながら、市民福祉の向上に取り組むことを願い、本決算に賛成する。綾瀬未来会議。歳入は市税が平成25年度とほぼ横ばいであるが、収納率の向上、収入未歳額の減少が見られ、努力の成果と評価するが、一層の収納管理に努めてもらいたい。歳出では、 施政方針に掲げられた事業は目標を達成し、限られた財源の中で優先すべき事業に効果的な予算措置がされたことは評価できる。事業内容を見ると、総務費では防災行政用無線の再整備、個別受信機のデジタル化更新など、これまでの防災対策の取り組みを継続できる事業が実施されており、引き続き万全な体制をお願いする。民生費では保健福祉センターの建設や放課後に障害児が入所できる施設を充実させるなど、市民への福祉サービス向上の取り組みを評価する。土木費では、綾瀬スポーツ公園の交流広場、深谷中央4号公園の整備などで、市民に憩いの場を提供し、ゆとりと安らぎを与えられたと考える。教育費では、家庭学習の習慣化を推進する土曜学び場事業を拡充し、利用する児童も年々増加していると聞く。今後も家庭学習の推進や学力向上への取り組みに努めてもらいたい。厳しい財政運営の中、限られた財源を活用し、事業を実施したことは評価する。今後も今まで以上に市民と向き合い、多様なニーズに対応することを願い、本決算に賛成する。公明党。反対。平成26年度は公共施設利用料の大幅な値上げにより、両北福祉会館の利用者数が 17% も減少し、他の公民館などの利用者も大きく減少している。文化的な活動や健康増進のための活動支援は自治体本来の仕事であり、公共施設の使用料は無料にするよう求める。税金滞納者への対応は差し押さえなどの処分が増えているが、生活困窮者自立支援事業を実施している本市では、生活が困難な市民に対して、生活を再建させる政策が最優先である。行政改革では、国の定員管理の指針に無批判に追随し、職員を減らしすぎた。そのため、非常勤職員が増大し、指定管理者に事業を移行させるなど、これまで職員が積み上げてきたノウハウの継承が不十分になり、仕事の効率が低下する危機にある。正規職員の比率を高め、公僕としての自覚と質を向上させることに力を注ぐべきと考える。市は、透明インターチェンジ作りに邁進しているが、人口減少期に入った現在、市民が求めているのはハード面の充実ではなく、社会保障などのソフト面の充実であり、自然の中で暮らせる緑豊かな市を目指す、施策への転換を求める。このように市民生活が縮小を強いられている中、市民への負担を増やす政策を行ったことを指摘し、本決算に反対する。日本共産党、綾瀬市議団。国が東日本大震災の復興費に充てるため、地方交付税を減額したことで、市は職員の給与を削減し、その分を福祉に使ったが、市職員の給与削減は必要なかったと考える。平成25年10月から、公共施設の使用料が値上げされたことにより、公民館、コミュニティセンターの利用率は減少している。これらの施設は市民に多く利用されてこそ価値のあるものであり、利用率を減少させた原因となる使用料の値上げには反対する。個人市民税の均等割は標準税率が25年度から10年間引き上げられ、3000円が3500円となり、500円の増税となる。これは東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関する法律が施行され、地方公共団体が実施する緊急防災、 減災事業に要する費用の財源を確保するためのものである。防災の必要性は理解するが、経済状況が悪化している中、増税をしない対策を立てるべきと考え、本決算に反対する。法人市民税の均等割は、平成25年度より約800万円の減額となっており、市民税の個人所得割も25年度より約4100万円減額している。これは多くの労働者が非正規雇用や派遣労働者となり、賃金が低く抑えられたことが要因で、市民生活の向上を目指した事業展開が必要である。公共施設の受益者負担増で、施設の利用率などが大幅な減となっている。高齢者が健康を維持できれば医療費の削減につながるとこれまでも意見してきた。公共施設は市民の健康増進や体力づくり、認知症防止のためにも地域の語らいの場として無料開放すべきであり、市民から強く要望されている受益者負担の早急な改善を望む。神崎遺跡保存整備事業は多額な事業費が投入されているが、遺跡の保存に必要な額であるのか疑問である。多額な建物を建設すると数多くある公共施設も含め維持管理が難しくなる。箱物政策をやめて市民に優しい施策を望む。生活保護費は25年に改正された生活保護基準により、3年間で 6.5% が引き下げられた。働きたくても働けない弱い立場に置かれている市民が安心して生活ができる環境を作ることが本来の政治の目的と考える。一刻も早く市民本位の姿勢に立ち戻ることを強く要望し、本決算に反対する。